FMO ラブフラップサーツデー、この時間はサイエンスフラップです。大阪市立科学館の学芸員さんをお迎えして、宇宙の話、科学の話を伺っています。さて、今日お越しいただきましたのは大阪市立科学館の学芸員飯山さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お久しぶりでございます。
お久しぶりです。
とか言って昨日ね、あの大阪市立科学館に取材に行かせていただいたんで、はい、昨日お会いして、はい、どうも番組ご登場いただくのはお久しぶりとなっております。今日は隕石のお話をしていくということなんですが、はい、ちょっと前報じられたニュースで、昨年12月、大型バスぐらいの巨大隕石が太平洋上に墜落していたことが分かりました。これはすごい爆発エネルギーで、あの広島の原爆の10個分に相当するエネルギーだというニュースがあったんですけど、で、まあ、2013年にはロシアでもね、隕石がビャー流れてるこう、はい、動画なんかも注目は集めましたけど、これってシンプルに大丈夫なんですか？
まあ、運が悪いと大丈夫じゃないんですけれども、
ね、はい、今のところ人には当たってなかったっていうだけ、
そうですね、はい、っていうのと、その大気圏内で燃え尽きてしまうケースって結構多いんですよ、
は
い、だロシアは、まあ、運悪くというか運良くというか、まあ、隕石が地上に落ちてるんですが、はい、おそらくこの去年12月っていうのもおそらく海上にはほとんど落ちてないんじゃないかなと、
は
い、だから爆発して、はい、その隕石がその大気圏内を飛んでる間に爆発して粉々になっちゃうと、はい、小さくなると燃え尽きちゃうんですよ。あんまり逆に爆発せずに、はい、例えば2つに割れたとか4つに割れたぐらいだと、うんうん、逆に生き延びて地上にボテボテっと落ちてくるっていうことはある、は
い、じゃあ、まあ、そういう隕石って飛びまくってるけど、地球のこの地上で目にするまでに燃え尽きてるのが基本的な、
あの大気圏内で燃え尽きることが圧倒的に多くて、ま
あ、
めったに落ちてこないですが、まあ、逆に言うとたまに落ちてくるんでして、
それね、
はい、
まあまあ、あの大阪には墜落したことなくって、はい、兵庫県にも過去3例
そうですね
あるんですよ、
はい、あの、まあ、日本こう昔からずっと辿ってくると52回その隕石落ちたっていうのが今記録として残っていて、まあ、現物のあるものも、
はい、
亡くなっちゃったものもあるんですけども、
はいはい、
その確からしいものが52あって、大阪は残念ながらね1個も落ちてないんですよ。
いやでもね、今のところですよ、
はい、
人がね亡くなってないし、はい、人に当たってないから、
はい、
いいですけど、
はい、
当たってもおかしくないでしょ、
まあ、すごく運が悪ければですね。でも人って小さいですから、そうそう当たらないですよ。
まあそうか、日本は山多いから、
ほとんど山ですからね。
あ、いやでも怖いな。
まあ当たったら怖いですね。
笑ってられないですよね。
そう当たらないと思いますけど。
そうですよね。だからあの山の中に隕石がゴロリと落ちてることもあるわけですよね。
一応あるんですよ、はい、で、まあ、実際そうやってこう、まあ、山じゃないですけども平地ですけどね、はい、なんか変な石落ちてるなと思って持って帰ったら隕石だったっていうことがつい最近本当にありまして、実話として、
はい、
岐阜市でのことですよね、
はい、
で、まあ、ちょっと前にその見つけた方持って帰らはって、
うん、はい、
でお家に飾っといたんやけど、これ隕石ちゃうのんって話になりまして、
はいはい、
で大学の先生に分析してもらったら2017年のことですけどね、あ、これちゃんと隕石ですよっていう話になって、
そ、見分けつくんですか？何綺麗から持って帰ったんですか、その人は。
あ、ちょっと変、あのね、お庭作りの仕事をされてる方らしくて、その庭にちょっと奥石なんかを気がついてこう面白そうだなと思ってしたら結構持って帰らはる人だったらしいんですけれども。
なるほどね、コレクターだったわけだ、
はい、だからこれはちょっと普通の庭石とちゃうぞと、
あ、地球の石とちゃうぞと、
これなんかこうアクセントとして置いたら面白いんちゃうかみたいな感じで持って帰らはったらしいんですけども、
はい、
でまあ、それがあんまりにも変なんでっていうんで、はい、まあ、いろんな人に見てもらったら隕石ちゃうのみたいな話になって、じゃあちゃんと分析してもらいましょうっていう話になって、
ほんなら隕石やった、
隕石でしたよと。
でそれ隕石見つけた場合まずどうするんですか、
はい、まあ、私に持ってきてください。
あ、え、なんで？で
僕が見たら、はい、あ、これ隕石ですとか残念ながらこれ地球の石ですとか分かりますので、はい、まあ、ほとんどあの大阪市立科学館にも年間2回3回ぐらいなんですけども、はい、隕石っぽいものを拾ったんですけど見てもらえますかっていうお話が来まして、
はいはい、
まあ、拝見するんですけど、はい、あ、ごめんなさい地球の石ですねって言うとか言ったことがまあほとんどなんですが、
へ、
まあ、でも実際にそういうことが低確率ですよ、あり得て、
はい、
しかもこの話続きがあるんですよ。
何ですか？
でその隕石ですって分かったでしょ、
はい、
でそれを岐阜市の科学館で展示したんですよ、
はい、
そしたら別の方がその展示見張って、
はい、
あれ？これっぽいの俺も持ってるよっ って話になって、ほうほうほう、でこれも分析しようかって言ったらこれも同じやつですって話になって、2個
なんなん、なんか引き寄せてるんでしょうね。
っていうか、まあ、ご近所に2個落ちたかもっと落ちたかもしれない。だからその隕石が入ってくるときに多分上空で割れてるんですよね、うん、で何個にあったか分かんないけどとりあえず2個は今、うん、
でもそのだってもう片割れ持ってる人が、はい、その科学館に足を運んでるということももう運命やし、
だからまだひょっとしたら何個か全然気づかれずに誰かがお家で持ってる人があるかもしれないし、その辺ののっぱらに転がってるものがあるかもしれない。
正直高値で売れるんですか？
そんな高くはならないと思いますけ
ど、ね、でも売れるのは売れる、
売りたければ、はい。
どんなもんで、
どうなんでしょうね、あのね、こういうものってね、買いたいっていうと値が釣り上がるんですけど、売りたいっていうと値が下がるんですよね。
確かに
買いたい人次第っていうところがありますね。
買いたいですか、飯山さんは？
僕は、まあ、自分のお金で買う意思はないですね。
そう、
僕ん家に飾っといてもあんまり意味がないので、そうですよね、そういう意味では科学館で買って、科学館で飾っとけば皆さんに見ていただけるので、
はい、大阪市立科学館には隕石はある？
はい、科学館で持ってるのがいくつかあるんですが、
はい
はい、でこれが、まあ、みんな海外で落ちたものばっかりで、
はい、
まあ、科学館の予算で買って買い揃えたものだったりするんですが、うん、
はい、
その今言ったその岐阜市で見つかったっていうのがですね、今度科学館に来るんですよ。
ほう、
その拾われた方とのご縁がありまして、
はいはい、
じゃあ大阪でも展示しませんかって話になりまして、
うん、
まあ、科学館今度3月30日からリニューアルオープンなんですけども、
はい、
そのリニューアルオープンに合わせて、その2つ目に分かった方ですね、
はい、
あれこれ俺も持ってるぞと思った方の隕石が3月30日から、長良隕石、岐阜市長良っていうところに落ちたので長良隕石っていうんですけども、
はいはいはい、
それを3月30日から飾って、さらにその1個目のやつもですね、
うん、
同時には間に合わなかったんですけども4月の19日から、
はい、
2個並べて、
すごい兄弟石揃うんですね。
そうですね、で5月12日まで、
はい、
まあ、1ヶ月半ぐらい科学館で展示することになったんで、
これね、なんかね、パワーあると思うんですよねその引き寄せるパワーが、だからやっぱり見に行ってパワーもらった方がいいと思う。そうです
ね、やっぱりこう隕石って現物見ないと、はい、なかなかイメージが湧かないので、
確かにそうなんです
ね、こういうのが隕石なんやっていうのが分かっていただくと、あ、実はうちにもなんか昔そんな拾ったのがあるかもみたいなのが出てくるかもしれないし、
ね、その隕石って石なんですか、
はい、
何なんですか、何者、
とりあえず石って言ってるんですけど、
はい、ま
あ、普通に石の隕石もあるし、
ある
鉄の隕石っていうのもあるんですよ。
あ、鉄もある、
はい、で、まあ、すごく珍しいんですけど、その石と鉄が混じっちゃったようなものもあるんですけれども、まあ、その日本は今有史以来52の隕石落ちてきたっていうことになってるんですが、
はい、
そのうちほとんど42例が石なんですね。
は
ん
は
ん
は
ん。で鉄の隕石は9
は
で、最後1個だけその石と鉄が混じったっていう珍しいのがあるんですが、だから大抵は石なんです。
うーん、
でそのながら岐阜で見つかったやつは鉄の隕石なんで、はい、そういう意味ではちょっと珍しい。
なんか見た感じとかってどういう柄なんですか？
今回のは鉄の隕石なんで、
はい、
全体にちょっと錆が浮いてて鉄の赤茶けたような感じなんですが、
はい、
その表面がその溶けてる、その大気圏を飛んできた時に溶けてるんで、
はい、
なんか程よく滑らかで程よくゴツゴツしてるっていう変な形の。
いやだって燃えてた石って考えたらすごいですよね。
そうですね、普通の逆にその鉄じゃない普通の石の隕石だと表面が真っ黒系に焦げてるものが多いで、やたら黒い石になるんですけども、
宇宙から来たわけでしょ。
そうですね、
すごいな、夢あるな、
まあ、当たらないように
本当ですよね、
お祈りしつつそばに落ちてきてほしいなみたいな。
確かに当たらん程度の近くで、
そう、当たらん程度の近くに落ちてきてほしいですね
見つけてみたいもんですよね。
そうですね、
ぜひ大阪市立科学館3月30日リニューアルで、はい、この生でね隕石と出会っていただきたいと思います。でこのリニューアルでプラネタリウムも刷新されるということなんですが、はい、どんな感じに生まれ変わったのか、
そうですね、
ご説明ください。
私たち、まあ、今までもずっとプラネタリウム使ってて、
はい、
前の機械もそんなに悪い機械ではないっていうか、まあ、
そうですよ、
前のを入れた時も僕ら頑張っていいものにしようと努力したんですが、
はい、
まあ、今回そのさらに、まあ、前のが古くなって新しくするにあたって、
はい、
星を明るくして見えやすくするっていうことをしまして、う
ん、はい、
まあ、例えばその田舎に行ってすごい星よく見えるところに行くと、はい、まあ、星は綺麗だなと思うんですが、
思います。
星ってその見えるようになるまでちょっと人間側が待たないといけない、目が慣れる時間が必要なんですよ。
そうですね、
車降りてすぐっていうのは見えてるような気がするんですけど、はい、実はいまいちで、
はい、
10分20分待つ間に じわーっとだんだんよく見えてくる、
はい、
まあ、これが人間の目の性質なんですね、
はい、
ですがプラネタリウムって時間決まってるんで、じゃあ20分待ってくださいって言って待っていただけないっていうところがあるので、
はい、
前の機械っていうのは割とその見えにくいところまで含めてリアルな星に近かったんですが、ちょっと今回華やかにっていうか明るく目にして、
はい、
あんまり目慣れてなくて もうプラネタリウムに来ていただいて、
はい、
日が沈んで暗くなったらもう最初からは結構パッと見えますよっていうような感じに調整をしております、
はい、すっごい綺麗でしたよ。
ありがとうございます、
は
い、
もうめちゃくちゃ綺麗で、でもすっごいいい機械だから、
はい、
学芸員さんもまだまだこれ使いこなすのにちょっと訓練するわっておっしゃってました。
そうですね、やっぱり機能ちょっと増えてますので、
はい、
今までやってできなかったことができるようになるっていうのが、
そうそうそうそう、
まあ、うまいバランスでね、まあ、ボタンを押せば何か起きるんですけど、
はい、
かっこいいタイミングでこうパッと出したいので、
そうですね、
その辺の練習がね、
お話と合わせて ね、はい、月の満ち欠けなんかもすごく素敵でした。
ありがとうございます。
いや本当にぜひ皆様プラネタリウムも新しくなりますから、この生まれ変わる大阪市立科学館に足を運んでいただきたいと思います。飯山さん6月から投影予定の流れ星のプログラムの制作も担当されている。
はい、はい、私もともとその隕石とか流れ星とか専門なので、はい、まあ、リニューアルの最初のプログラムは別の学芸員が担当してるんですけれども、
はい、
6月からのプログラムで流れ星のテーマで、
うん、
私の今担当してるのが一生懸命制作今追い込みやってるんですけれども、
ロマンチックなんですよ、はい、流れ星ってい
っぱい綺麗な流れ星がビュンビュン来ますので。
ですよね、
はい、
私ねハワイ行った時に空見上げたら流れ星が本当嘘じゃなくて10秒に1個流れてたんですね
そういうこともありますね。
ですよね、
はい、
で実際流れてるんですよね、見えてないだけで、
皆さん気にしてないだけで、
そう、
はい、結構飛んでます。
それが肉眼で見える光の大きさなのか細かいかは、
はい、まあ、都会だとやっぱり見えないぐらいの暗いかすかな流れ星もありますし、
はい、
まあ、10秒に1個はちょっと
オーバーかな、
ちょっと運が良かったんじゃないかなと思
いやでも
いや運がいいとね、たまに続けたまに、
そうですよね、
来るんですけれどもね、
こんなビュンビュンしてんねやってすごい思って、それが私昨日行かせてもらったプラネタリウムで体感できました。流れ星がキラキラ綺麗に飛んでて、
はい、まあ、これは6月になったらもっとビュンビュンたくさん飛ばしますので、
うん、いつもより多めに飛ばしますよ
まずぜひお楽しみにしていただければなと思います、
はい、ぜひね、リニューアルオープンして、そして6月にもまた足を運んでいただきたいと思います、3月30日のリニューアルに向けて絶賛準備中の大阪市立科学館、詳しくは大阪市立科学館の公式ホームページご覧ください、そして大阪市立科学館から今日もプレゼントがございます。招待券3組6名様でございます。3月30日土曜日からリニューアルオープン、いち早く最高のプラネタリウムも体感してください。 FMO のリクエストフォームからね、ラブフラップを選んでエントリーしてみてくださいね。さてこの取材の模様は来週詳しくご紹介させていただきたいと思います。来週もお楽しみに。本日お越しいただいたのは飯山さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。